FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
2004年から放送しておりますこの番組、長年パーソナリティを務めてこられました前田豊さんが9月27日にお亡くなりになりました。87歳でした。西宮市内の歴史と文化に触れる番組として毎週30分の番組を約20年、2020年には新型コロナウイルスの影響で取材ができなくなることもありましたが、それでも900回を超える番組を作ってこられました。ゲストの方と西宮市の史跡を訪れ、現地で専門家やその土地に長くお住まいの方にお話を聞いたり、また市内の美術館や博物館の展覧に訪れて学芸員の方に解説していただきながら展示を拝見したりと精力的に放送してまいりました。改めてご冥福をお祈りしますとともに、先週から4週にわたって前田豊さんを追悼し、これまでたくさんご出演いただいたゲストの皆様と一緒に前田さんの思い出をお話ししているところです。先週に引き続きまして、今週はその第2弾となります。先週の西宮市立郷土資料館さんと同じく、番組ではたくさん足を運ばせていただきました博士課記念酒造博物館、今日はこちらにお邪魔をしています。館長の壇上原沙和さん、そして学芸員の大浦和也さん、お二人と前田豊さんの思い出をお話ししていこうと思います。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは壇上原さん、私もこの番組の3代目のディレクターなんですけども、まあ、取材に今同行しまして何度もお話を聞かせていただきました。
いつも本当にもう展示が始まるというふうになる前には必ず前田さんからご連絡をいただいて、いついつ予定いいかなっていうふうにお電話をいただいて、はい、お願いしますって。で来ていただくっていうのが本当にもうスタンプを押したように決まり事だったんですけれども、
はい、ありがとう、いつもね本当心よく取材を受けていただきまして本当にありがとうございます
こちらこそ本当に来ていただいて話ができるっていうことがですね、ありがたかったなと思います。
ありがとうございます。そして大浦さんはこちらに入社されてすぐの頃からご出演をいただいていたような記憶がありまして、大浦さんにもね、また博物館の展示だけじゃなくて酒蔵館の方の酒造りの道具なんかもご紹介いただいたこともありましたですね。
そうですね、2012年に私がこちらの職場に入ってからですね、やっぱりラジオってなかなか素人ではね出にくいっていうところがあったと思うんですけれども、まあ、すごく軽妙な語り口でお話しいただけるんで、こっちも普通に話してればいいような感じだったんで、まあ、当時からまあ本当にラジオに出てるという感覚があんまりなくてですね、もう前田さんと喋ってるというような感じで出演させていただいてたのが、はい、
ありがとうございます。いや、お二人の口からは多分言うてくれないのであえて僕から言いますけどもお名前をよく前田さんがねよくお間違いになられてですね、僕はすごく気になってたんですけどもね、
そうですね、打ち合わせの時はですね、通常に壇上原というふうに呼んでいただいてたんですけれども、なぜか一番最初冒頭のところからお名前紹介していただく時に壇上ヶ原っていうふうにこうお名前がちょっとなまってきまして、それがまあ繰り返し繰り返しありますので、もうでも前田さん独特の前田さん節なのでもうそのままでいいかなっていうふうにこう思うような、はい、
大浦さんもね、大岡さんになったことありますもんね。
そうですね、なんか時代劇見てから来たんかなっていうところで、まあ、すごくね、お声がいいので、なんか止めるのが惜しいっていうのもあってですね、なんか流れをね切るのもあれなんで、もうまあ今日は越前の神で行こうかなみたいな。
岡さんの顔がですね、あみたいな顔になって、で収録が終わった後ですね、前田さんガハラになってましたよ、まあ、そしたら前田さんが、え、そう、そうか、ごめんなみたいな、そんなやり取りが何回かあったように思いますね。
ありました。はい、もう多分お二人からは絶対言わないと思ったので、あえて僕から言わせてもらいましたが、男女原さんなんか前田さんと初めてお会いになったっていうのは、もういつ頃になるとか覚えてらっしゃいます？
この番組が始まった時ですね、はい、ですので2004年に番組今始まったってお伺いして、その時に郷土資料館さんからこういう西宮の歴史とか文化を掘り下げて紹介するっていう番組が今までなかったのを、こうラジオの、まあ、リスナーの方にこういう風な西宮って面白いようなところがあるんだよっていうのを、まあ、企画して、そういうラジオ番組を作るということになったので、うん、ぜひ、まあ、そういうラジオのお話が来た時には出演をお願いしますっていうようなお話があったように思うんです。
郷土資料館さんからそういうなんか話があったんですか？
郷土資料館さんも多分おそらく、うん、こういう番組があるということを聞かれて、で、まあ、西宮市内のそういう施設ですとか、まあ、いろんなこう名所を回られるということになると思うので、そっちにも、まあ、閉館にも来られる時には、まあ、受けてお願いしますねみたいな、そういういい番組ができるのでというような、そういったお話が、はい、ありまして。
あ、そうですか。いや、先週郷田重信さん、郷土資料館の前館長のお話してる時に、郷田さんがお話ししたのが、前田さんから相談を受けたんですと、この歴史と文化始まる前にこんなんしようと思うけどどうしたらいいって、郷田さんもどうしたらいいって言われてもっておっしゃってましたけど、で、まあ、それでは市内には博物館美術館いっぱいあるし、またどうですかって郷田さんが一応なんかご提案をしていただいたということもあるので、ひょっとしたら郷田さんの方からそう言ってこう、ね、根回しじゃないけどお話があったのかもですね。
ああ、そうですね。で、そういういい番組を、今までそういう西宮のことを掘り下げた番組なかなかないから、いい番組なんだよ、だから協力お願いしますって、そういうふうなご連絡があって、で、実際にじゃあラジオ収録しますっていうふうにこうなった時はですね、さっきちょっとオーラが話してましたけれども、ラジオに出演、それも目の前に作品がない、まあ、ものがない人にこうお伝えする、そういうふうなリスナーの方が実際に訪れたような、それをこう感じてもらえるような番組にしたいっていうようなお話でもあったので、どうお伝えしたらっていう、はい、
そうですよね。学芸員の皆さんって基本ものを前にしてそれを解説したりっていうのが基本的なお仕事ですけど、ラジオの聞いてるリスナーの皆さんっていうのは目の前に当然声だけですからないですもんね。それをこう形からこう分かるように説明するっていうのはまあまあ難しいことですよね。
どうなるんだろうっていうふうなことを思ってたところ来られたのが前田さんだったんですね。
なるほど。最初の印象ってなんか覚えてますか？
本当に人をこう安心させる声であるっていうことですね、うん、まず。で、お話を実際にすると本当によくご存知、いろんなことご存知で、で、また声がこちらが話しやすいようにこう聞いていただけたりとか、安心感があったりですとか、もう本当に優しかったっていう思い出がもう一番ですけれども、もうその声を聞いた瞬間に、あ、一緒に本当にリラックスしてお話をして、まあ、リスナーの方に聞いていただこう、で、まあ、興味を持っていただいて来ていただけるんだ、まあ、そういうふうな気持ちになるような、はい、方だったですね。
ありがとうございます。大浦さんはどうですか？初めて出会ったのはやっぱりその入社して最初の取材。
そうですね、2012年の多分9月の展示だったと思うんですけれども、今壇上原の話を聞いてて思い出したのが、前田さん作品に がどういう大きさかっていうのをあの言ってくれるんですけど、うん、ちょっと大きめに言わはるんですよ。まあでもね、あのすごくあの楽しそうに言ってくれるんで、うん、あんま否定もできないからちょっと大きいなって思いながら内心
確かに3、40センチがだいたい5、60センチになったりしますよね、うん、それは僕もちょっと思ってたことありましたけど
ちょっとなんか分からんぐらい大きい目にちょっと
そう、ね、その修正するほどでもないみたいなね。
そうですね、だから内心こうドキドキはしながらも、そういうドキドキはありましたけども喋る内容としては、まあ、何が一番安心かというと、もう前田さんがそのものに対してすごく興味を持ってくれるんで、あの展示で出してるこちらとしてはものすごく嬉しいんですよね。あのこういうお客さんばっかりだったらいいのに
面白いことを見つける天才というか、もう本当に何にでも興味を持ってくださって、ネガティブなことが一切聞かないんですよね、前田さんから。面白い、おもろいやんっていう、こうやろうやろうですとか、そういう本当にこうあの聞いててこちらがこうワクワクするような、あ、やっていこうかなですとか、あ、それ私もやりたいですって、みんながこう本当にもうみんなを引きつけるような力が前田さんにはありましたね。
その面白いやんやってみようで思い出しましたけど、確かあの何年か前にこちらでね講演会をされるっていうことがあったとお聞きしたんですけども、はい、この話ちょっと聞かせていただいていいですかね。
コモかぶりと夜勤というあの講演会をあの開催したんですけれども、実はあの講演会と言いながらですね、まあ、対談形式の講演会をやりたいということで、あの西宮に、まあ、昔からあの夜勤屋さんがあって、うん、まあ、その夜勤屋さんをやっていたという方がまあいらっしゃるんですけれども、まあ、その方お一人ではなかなかちょっとお話をお伺いすることができないので、前田さんにですね、まあ、その方とお親しかったというのもあるので、うん、コーディネーター役を前田さんがまあ対談でお話を聞き出すという役割をお願いできませんかというようなことをですね、はい、まあ、前田さんにお願いさせていただいて、まず本当にもう面白いやん、それやろうやろう、もう自分でよかったらなんぼでも手伝うよっていうふうな、まあ、お声かけをいただいたということですね。
それがいつ頃の話ですか、これは。
今から7年前ですね、2016年ですね。で、あの大浦があのこれを企画しまして、とにかくまあお話をあの聞けるのはこの時期しかないということで、うん、はい、
そうですね、まあ、お酒の歴史をということで、結構その酒資料室っていうところをずっと担当してるんですけど、その古文書とかも展示してたんですけど、なんかこういうの好きやねんって前田さん言ってくれてたんで、でそういうのもあって、おそらくこういう資料がたくさんあるから、このコモカムリと夜勤っていうのをやりたいっていうような話をしたら、で前田さんのネットワークがお持ちなんで、で尼崎の方と西宮市内の方とで前田さんに入っていただいて、3人の方でお話しいただく。でもうはっきり言ってご高齢で、90歳近い方と80歳代後半の方と当時80ぐらいの前田さんっていう形で、まあ前田さんが一番若手
そうですね、そうですね、
でこっちもまああのもう当時もう4年目ぐらいだったんで、まあかなりですね話しやすくは僕自身なってたんで、まあ前田さんがいてくれるのは何よりこの企画の安心材料ではありましたね。はい、
ね、この時のまあ対談形式ではありますが、講演会のね音源も残ってったということでね、ちょっと聞かせていただいたんですけども、お声がやっぱり前田さんちょっと若い、やっぱり7年前若いですね。
あの、まあ、前田さんと本当にあの年に何回もお話をお伺いしてると、その何年も前のことの、 あのお話のスピードとは全くこう思い、
う
ん、
そうですね、ね、
気がつかないんですけれども、改めてその7年前のお話をお伺いすると、やっぱり喋るスピードも、うん、今よりも早かったんだなというのが、はい、うん、思いましたね。
ね、なんか前田節は変わってないんだけど、あ、やっぱりまだお若いな、7年前、全然違う声が元気やけど、貴重な音源がこうして残ってる、番組外で喋ってる前田さんの声が残ってるっていうのは非常に貴重やなと思いました。はい、
そうですね、結構地域の方がいらしていただいたんで、お客さんも多くって、だからそのお客さんの前でお話しされるっていう高揚感ももしかしたら
なる
あっ
ほ
たの
ど。
かなという感じもしますし、そのゲストで来れた3人で前田さんがいろいろお話を引き出していただくという形でもあったんで、その場で新しい話とかも出てくるんですよね。
ああ、なるほどね。
さあ、やっぱり前田さん本来のこの好奇心がこうどんどんね、お話をさらに前に進めていただくような形でですね、フロアの方もですし、登壇者の方もですし、企画した僕なんかも、そうなのかっていうような新しい話なんかも聞けて、で、こういう対談形式の講演会って僕が入ってからこれしかやってない、
そうですね、はい。
パーソナリティとしてずっとやってこられてたんで、おおむねに乗らせていただいてですね、なんかダメでも前田さんがやってくれるかなっていうところが ちょっと甘えてしまいましたけれども。
いやいや、けどむしろ講演会っていう学芸員さんだったりの、その要は専門家のがこう解説をしていくみたいなイメージですけど、この講演会に関しては言えばそれに携わってた方の生の声なわけですもんね。そういう意味ではその専門家のその解説よりも生ですごい生きたそのお話なわけですよね。
そうですね、経験としてお話しいただけるんで、それはすごく説得力があり
そう
ます
ね。
し、で、前田さんご自身も、この講演会に限らずですけど、なんか展示とかでたまに古い、ね、写真なんか西の目の古い状況の写真なんかを見ていただくと、その前田さんの経験をお話しいただいたりっていうこともあったりして。その収録でありながらなんか聞き取り調査みたいな、
なるほどね。
そういう側面もあったりして、我々も出させていただきながら勉強になるというようなことは結構ありましたね。
その貴重な丸さんのね、若い声を、若い声っていう、80歳ですけどね、これ、ちょっと一度ね、皆さんにもお聞きいただければと思います。
皆さんこんにちは、前田豊でした。変な声ですけどごめんなさい。私は10歳ぐらいまで両替地区に住んでおりまして、それから戦後は甲陽園に変わりましてね、甲陽園で生活をしてきたんですけれど、今80歳になりまして、現役で仕事しとるんです。現役って言っても週に一遍だけですけどね、桜井 FM で「歴史と文化の散歩道」っていう番組を作っています。これは西宮に80年住んでるけれども、まだまだ知らないことが僕自身にあるということと、それから西宮は割と流入人口多いところですので、途中から西宮に来られた方に少しでも西宮のことを知ってほしいと思う気持ちと、それから、ずっと住んでんやけど実は西宮のことをよう知らんねやっていうお父さんお母さんもいらっしゃって、子供さんや孫さんにそんな話伝わらんのちゃうかなっていう、そういう気持ちから、なるべく、目立たないような問題って言いますかね、あまり派手でない誰も知らんような気にもせんような問題を歴史の中から拾い上げて、それを知ってる人に聞いて、番組にしていくというようなことを、10年ほどやってまして。1年間50週ありますから、大体500回ぐらいやってきたんですけど、いまだにまだ知らんことを出てきますから、楽しいですね。いっぱいあります。で、今日もこうやって、おいでになった方々のお顔を拝見していますと、番組に出ていただいた方がたくさんおいで、やっぱり西宮の歴史に興味をお持ちの方やら、それから先祖西宮にいてはる方、雲の話するんか、焼きってどんなんやっていう興味をお持ちでお集まりになったんやろうなと思います。今日ちょっとここから見出しも持ってましてもね、両替小学校の同窓生の方たくさんおる、それから地域の方々もおいでですし、西宮文化協会に言うて西宮の歴史調べてはる団体がありまして、私も入れていただきます。
そこの方々も大勢おいでになって興味持ってくださってるんやなと。
じゃないとこれは本当にこう聞き取りっていうのができなかったと思いますね。前田さんのご質問があって、そのご質問された別の登壇者の方が、あ、そうやったということでまた新たに思い出されたりですとか、面白いお話をお伺いできたりですとか、ちょっと裏話を前田さんがこうちょっと呼び水を出すとですね、こうどんどん出てきたり、そういうことがやはりあのパーソナリティ、前田さんのまあパーソナリティと、あと前田さんが本当にお持ちのもう幅広いあのいろんなことをご存知だったっていうところが、そういうことができたのかなと、はい、思いますね。
すごい優秀な聞き手でもあり、でもある意味語り部の方でもあって、その辺をちゃんと前田さんにもっといろんな話を聞いとけばよかったな、聞いときたかったなっていうのは実は悔いがすごく残ってて、この番組でやっていく以上前田さんは聞き手なので、どうしても語り部側になることはなかったんですけど、いや本当にね、この前田節でこうやっぱり前田節っていうそれがあるだけですごく説得力があったりとか、なんか不思議なもんですよねあれね、本当。年末にこちらに来るとねもう言いたいこと分かりました。必ずあの酒粕をね買っていかれて、あれずっと前からですよね。
そうですね、やはり季節になるとですね、あのお家で粕汁ですとか、まあ、どなたかにこう差し上げるということで酒粕を買って帰りたいわというようなこともおっしゃっていただいて、はい、酒粕、板粕ですね、あの本当にこの一宮の酒どころはあのそういう板粕っていうのが、他の地域にはなかなかね、あまり板ガスが出たら大量に酒粕購入するっていう文化あんまりないと思うんですよね。
僕は知らないですね、あんまりね。前田さんにこれどうするんですか、こんなに買ってって車の中で随分に聞いたことある。おやつって食べるんやで、なんか砂糖焼いて砂糖を乗せて、そんな
ちょっと炙って、
う
ん、あのお砂糖を巻いてこうちょっとお砂糖がちょっとこう溶けかけて、
う
ん、熱々の酒粕を食べると、
そう、まあまあ、よくある話なんですかそれは。
私も小さい頃はよく、はい、
本当ですか、
はい、そう風貌がしてましたね。今でも、はい、聞きますね。
しました。
いやでもなんか今想像しながらなんかお腹空いたなとか、
ちょっと美味しそうやなと思ったんですけど、それすごい体にいいか悪いか分からへんなと思いながら、
はあ、いい匂いが美味しくて、
なんかね、酒粕買いに来たよっていう時の前田さんの笑顔が、はい、もうとんでもない笑顔で、もう本当楽しみなんだろうなっていうのが伝わる。
この時期来たねって、うん、はい。
今年もね、年末はとかね、なんか言うてましたし、番組収録終わってじゃあ帰ろうかの時にね、あ、そういえば言うてね、
売店に
去年の末も買ってたんちゃいますかね、
買って言われましたね。
で1個あげるわ、そう1個あげるわって言ってポコッと箱もらって、で僕その文化がないもんやから、これどうやってこれ食べるんやろう、
焼いていただいて、
砂糖ですか。
あ、そうですね、ちょっと焼いてこう砂糖を少し入れてこう2つに折ってこう巻いて食べるみたいな、はい。
子供でも食べていいもんですかそれは。
あ、そうですね、あの酒粕はかなりアルコールを含んでますので、お子さんはそうですね、直接食べるのはちょっとダメですね、大人になってからのお楽しみということで、はい、
いや、ありがとうございます。ね、こんななんかすごいあの番組の話もそうですし、ね、今回の講演会なんて話もありましたし、本当にこう本当にたくさんのいい思い出がね、前田さん残ってるんですよ。もう僕も前田さんがいなければこの博士課記念書博物館に来ることも多分なかったんだろうなと思うんですよね。いやだから寂しいなっていうのがまあ一番のあれですけども、あのそう最後になりましたが、お二人から一言ずつ何かコメントをいただいてもよろしいですか。
本当に感謝しかないですね、前田さんには。あの思い出すのも本当にこう前向きな、あの最後ちょっとねご体調が悪そうな時もあったとは思うんですけれども、 一切そういうしんどいですとか、ちょっと痛いんだみたいなお話一切こう出さずにですね、いつも前向きでちょっとお話しすると面白そうやな、それまた来るわですとか、そういうふうな前向きな姿をこう見せていただいて、本当にそこは本当にありが、学ばせていただいたというか、本当に感謝しかないですね、これから生きていく中で。
ありがとうございます。大村さんからも何か一言いただけますか。
本当にもう育てていただいたというような、もう入社以来10年ですね、出演させていただいて育てていただいたと思いますし、そのさっきも少しお話ししましたけど、古文書なんかをあんまり今までの私以外の展示って出してなかったところで、僕こんなん好きやねんって言っていただいたのは、やっぱり背中を押していただいたというところもあるんで、まあ、こういったですね、今までの接していただいたことを、まあ、糧にこれからもまあ頑張っていって、まあ、天国から見守ってもらえたらなと思ってます。
ありがとうございます。いや、本当に、ね、お二人のお話を聞いて、やっぱりね、こう先週の京都資料館のお二人もそうでしたけど、前田さんの人を聞く人柄に尽きますよね。人柄に尽きるなという、そしてそのたくさんのいい思い出をね、いただいてたなというふうに思います。またこうしてね、こうやって3人で今お話しさせていただきまし、ね、いただいてますけども、これもやっぱり前田さんが作ってくれた縁ですし、本当にこう人と人をつなぐすごい方だったなっていうのをね。
仕事っぽくないというか、なんか好きな人が話してくれて、で、一緒にお話をされてる岡さんも来ていただいてっていう。で、
なるほど。
前田さんと岡さんのコンビっていうのがやっぱすごく良かったです。
そうですか。
僕後ろからついてきてるだ、お供ですけど。
前後のその打ち合わせの時とかに、なんか一緒にお話されてるその雰囲気とかですかね。なんかそういうのですよね。
前田さんも本当に全面的に岡さんを信用さ
は
れてて、で、もうあうんの呼吸っていうんですかね。
いや、まあ、そうなんですかね。
それはありました
あ
し、そう
と、
いう自然な雰囲気の中でラジオの、収録っていうのも気持ちよく、ラジオの収録もこう望んで、もう安心感がやはり、前田さんが安心できるのはやっぱり岡さんがいらっしゃってっていうところはありました。
思っていただけると嬉しいですね。
番組の終わりにね、歴史と文化の散歩道って言って、提供を読みはるの、あれがもう一回聞きたいですね。
オープニングはね、残ってるんですよ。オープニングは今もまだ使ってるんです。だから「前田豊です」って始まるんですよ。エンディングのはね、ご自身で毎回言うてたんでね、残っ
いいですよ
て
ね。
ない。
これ出演者の特権みたいなところで、隣で、ね、声聞けるんですよね。
まあ、あれもまあもうね、今CM とオープニングだけはまだずっと使ってて、「歴史と文化の散歩道」という番組がある以上は、あの声は残しときたいという僕のわがままですけど、すいません、なんか話がこ
いや、
う
もう、
わーっとやります
いません、
うわっとなりましたけども、今週は博士課記念酒造博物館の皆様にお話をお聞きしました。本当に長い間お世話になりました。ありがとうございました。
こそありがとうござ
あ
い
り
ま
が
し
とうござい
た。
ました。
いや、まあ今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろし
よ
くお
ろ
願
し
い
く
し
お願
ま
いいた
す。
します。
今週は博士課記念酒造博物館にお邪魔しまして、館長の壇上原沙和さん、そして学芸員の大浦和也さんに、前田豊さんとのエピソードなどをたくさんお話しいただきました。ありがとうございました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。